映画の楽しみ方自由だ2019年4月号。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる技術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ、見の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながら、シネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなく、リスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
現在の日時は2019年4月14日の時間は10時36分午前ですね。
はい。
はい。私はシネマティフ2代目カリスマ司会者のペップでございます。
薬師丸です。
はい。ということで、今月も映画の楽しみ方は自由だお送りしたいと思うんですが、
はい。
今月のお題が、
はい、
あなたが好きなホラー映画は、
うん、
ということでございまして、まずはいつも通りですね、リスナーの皆様からいただいたメールを順々にご紹介していきたいと思いますので、じゃあ薬師丸さんお願いしていいですかね。
はい、まずラロッカさんからお便りいただきました。
はい、
私の好きなホラー映画はアナベル資料館人形の誕生、うん、2017年アメリカです。
なるほど。
手と足の指で収まってしまうほど僕の乏しい鑑賞数のホラー映画の中から、しかもそのうちの4本は資料館、資料館エンフィールド事件、資料館のシスターと今作という資料館ユニバースに占められているという中から選んだ作品なので、皆さんのメールの鍵に隠れてこっそりとお勧めしたい気分なのですが、しかしこの映画ホラー映画の枠を超えて全てのジャンルの名作と比べても遜色のないほど脚本の優れた映画であると僕は思っています。ペップさんが主催しているもう一つの映画ポッドキャストついしねにゲスト出演させていただいた回のお題が資料館のシスター、
はい、
怖がれの僕はできる限りホラー映画を避けて生きてきたのにまさか自分のゲストの回のタイミングでホラーに当たってしまうとは、
うん、
まさかペップさんに切られているのかまさか日頃の行いの悪さが声聞き立たってしまったのか、
うん、
お題映画の予習のため、部屋の電気をいつもより明るくし、あわよくは別世界に逃げられるようにツイッターを開いたまま仕方なく資料館シリーズに足を踏み入れたのでした。
はい。
ところが僕の気分も何のその、一旦見始めたら別世界など必要もないほどの面白さ、
うんうんうん、
もちろん怖いですよ、
うん、
でもその塩梅が素晴らしい。怖さと先のストーリーへの興味が驚くほどシンクロしながら進んでいくので目が離せない、
うん、
もはや怖さが気持ちが良くなってくるという今までにない経験をさせてもらいました。
あ、よかった。
中でもアナベル資料館人形の誕生は設定が素晴らしいので特におすすめとしてあげたいと思います、
うん、
もっと詳しくはついしね30回表裏でペップさんと語っていますので、うん、こちらもよろしければ、
はい、
そしてペップさん、また神戸に行く機会があればまたよろしくお願いします。本当に楽しかった。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。ということで、ラウカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
資料館シリーズは面白くて、はい、僕もグッド・ワット・ウィアードのコーナーの中でね、エンフィールド事件を前にご紹介をさせていただきましたけれども、はい、このね、アナベルちゃん人形って知ってます？
予告編を何回か映画館で見て、はい、めちゃくちゃ怖くて、
顔が
切れそうでしたね。
えげつないでしょ。
はい、めっちゃでっかい子でしたね。
そうなんですよ。でね、まあ、
もうめっちゃ怖かったです。これ、予告しか見てないですけど、私も。
ね、この人形を可愛がるかっちゅう話なんですよ。
そう、もうめっちゃ思います。
で、思うでしょ、
はい、
ね、まあリアルじゃないですか。
はい、
でも、本当のアナベルちゃんはもっと怖くて、これなんですよ。
あ、これがそうなんですか。
これなんですよ。
この子は全然見たことあります。普通に有名な子ですよね。
そうなんですよ。
そうなんです
ね。これが本当のアナベルちゃんなんですね。
へ
ー。で、この、
はいはい、
一緒に写ってるのこれがウォーレン夫妻の奥さんの方なんですけど、
はいはい、ウォーレン夫妻が分からない
です、まあ、ウォーレン夫妻っていうのはその資料館の主人公の夫婦
あ、そうなんですね。
のうちの、まあ、奥さんの方なんですね、うん、映画ではベラ・ファーミガがやってるんですけど、
へー、
なんですよ。だから全然違うんですね、
はい、
まあこれ多分一般的なあの人形なんですけど、はい、まあ、そのうちのアナベルちゃんはこの写真に今ね写ってるこの彼女なんですけども、
うんうん、
これやったら分かるというか、
はい、そうですね、それ
はむしろ怖いっていう話になるんですよ、はい、このビジュアルでそんなことが起こるのかっていうことになるんで、うん、ホラー的要素としてやっぱり怖い顔の方がやりやすいと思ったのか、うんうん、もしくは、まあ、この一般的なその人形に何らか ね、あの権利関係があって使えないのか、まあその辺はよくわからないんですけど、まあそこもね、含めてちょっと楽しんでいただけたらなと思いますけども。で、まあね、あのその時もラロコさん話をしてくれてましたけども、はい、脚本のね、勉強されてたということなんで、あ、はい、まあ本当その脚本の部分がすごい良かったっていうことなんで、これはやっぱり必見というか、
そうですね。
ね、ということで、ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。 続きまして、タオルさんのお便りです。
はい。
こんにちは、タオルです。
こんにちは。
こんにちは。私の好きなホラー映画は、資料館エンフィールド事件です。
出た
当たり前のヒット作ですみません。
いやいや、大丈夫です。
ホラー、特にグロいのは苦手で、このジャンルあまり見ていないのですが、一、うん、作目の資料館が面白くて、
そうそう、
こういうタイプなら大丈夫と見に行って、前作超えとも言える出来にやられた作品です。
そうですね。
実話に基づく話というのが、映画に重みを与えていますし、
はい、
主人公のウォーレン夫妻はじめ、登場人物がきちっと描かれており、
うん、
脚本もしっかりしていて、とても見やすかったです、
はい。
ホラー風味にミステリー要素や人間ドラマ、さらにアクションと、全部が一体になって襲ってくるような怒涛のエンタメ感があって、
うんうんうん、
ジェームズ・ワン監督の手腕が十分に発揮された作品のように思います。途中、ほっと一息つける歌のシーンがあるんですが、
はい、
その歌っている人の風貌、
うん、
1977年という設定が味わい深く、とてもいいんですよね。
そうですね。
この作品、シネマクティフさんのポッドキャスト、ボリューム13の、ペップの目、グッド・バッド・ウィアードのグッドで取り上げられています。
はい、
僕のコメントなんかより的確で分かりやすいので、興味のある方はぜひ聞いてみてください。
ありがとうございます。
ということで、ホラーに苦手な方でも、完成度が高く面白く見られる作品だと思います。
うん、
なお、ツイシネのお題ということもあり、調子に乗って資料館のシスターも見に行きましたが、こちらは全然別物で、その時に劇場で死んでました。かっこ笑い。
はい。ということで、タオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
またまた出ましたね。
ねえ、
資料館、
資料館
エンフィールド事件ということで、はい、いやまあこれもね、先ほども言いましたけど、
はい、
まあ、紹介したんで、うん、まあ、それもねタオルさん触れていただいてますけれども、まあほんまそうなんですよね。そのホラー的な要素だけじゃなくて、まあ、いろんな人間ドラマとか、まあ、あとオカルト的なね、
はい、
部分とかも含めてお話がね、
はい、
やっぱり面白いというのが、この作品のシリーズの中でね、一番重要かなというところもありますし、まあ実際に起こってた話をもとに、このエンフィールド事件も実際にあった話なので、まあ、そこをベースにした上で作られたフィクションっていうところも本当に、あ、そういうこともあったんやということで、後からね、こう実際の写真とかも出てきたりもしますんで、そういうのってホラーでっていうとそんなに多くないのかなっていう感じはあるんですよ。
そうですね、
完全フィクションはホラーの名作の中で山ほどありますけど、はい、実際の事件を元にしてってホラーっていうことでしかも面白いってなってくると、やっぱりこのシリーズは筆頭に上がってくるのかなっていう感じはするぐらい面白いと思いますね。
はい、
もうボリューム13でずいぶん前の話になりますが、はい、まだ聞いてらっしゃらない方いらっしゃったらぜひという感じで、はい、見どころを完全ネタバレなしでお送りをしておりますのでぜひということでございますので、まあ本当にでもタオルさんもおっしゃられてるようにもういろんな要素が詰まった作品なんで、はい、まあ、特にこの本当にあの歌のシーンは、
はい、
まあ、一服の清涼剤というか
気になります、
ね、, 笑えるところでもありますんで、
はい、
ぜひともということですね、はい、ということでタオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてペインさんからお便りいただきました、
はい、
私の好きなホラー映画はホラー映画の話題で必ず上がるであろう映画、
うん、
1998年公開の日本版リングです。
あ、出ましたね。
私はこの映画を公開翌年に初めて見たのですが、
うん、
あろうことか父親が職場の人からテレビ放映時のものをダビングしてもらい、
うん、
そのテープをユーノテレビで見るという出会い方でした当時小学校4年生だった私は、
ね、
映画自体の怖さもさることながら、自分が今見てこのテープ自体に呪いがあるんじゃないかと1週間気が気じゃなく電話が鳴るたびビクッとした覚えがあります。
おー、そら怖いでしょ
でも不思議とこの映画の持つ魅力には抗えず、その後も繰り返し見て見たことない友達に見せたりもしていました。リングがなんでこんなに怖いのかと考えると、やっぱり呪いのビデオ映像が心底気持ち悪いことが一つの大きな要因なのかなと思います、
うん、
このようなものとは思えない、本当に気が狂ってしまうかもしれないと思わされるようなあの映像があるからこそ、ビデオを見たら1週間後に死ぬという設定に真実味が出て、しかもその観客もその映像を見ているので当事者のように怖く感じるのではないでしょうか。
なるほど。
悔やまれるのは公開当時劇場で見られなかったことです。
なるほど、ね、
聞くところによると劇場内でかなり悲鳴が上がることもあったようなので、初見の観客たちと一緒にこの映画を体験したかったものです、
うん、
最後に一作目のリングはもちろん好きですが、同じく監督中田秀夫、脚本高橋宏のコンビで制作された続編リング2も大好きです。私の推測ですが、一作目で J ホラーの現実を打ち立てたので、この二作目は映画オリジナルストーリーということもあり、いろいろな怖い表現、気持ち悪い表現を試してみたのではないかと思っています、
うん、
トゥーマッチで笑っちゃうようなところもあるのですが、
うん、
深田恭子のあれとか、うん、呪いのビデオが再現されるあれとか、よくこんな気持ち悪いことを考えつくなという感じで非常に面白いです。
なるほど。
シネマクティフメンバーの皆様の好きなホラー映画もとても楽しみにしております、
はい、 ということで、ペインさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれもね、まあまあもう本当に名作中の名作というか、そうです ね、 リングが出てきますけども、まあこれはでもむしろ劇場で見ない方が良かったぐらいの感じじゃないですか
そうですね、この体験は。これはなかなかめっちゃいいです ね、
ビデオテープで見るっていうね、しかもダビングしてもらったものっていう、
ね、めっちゃ怖い方法ね、
それ最高やないかっていう話になるんですけどまあね、これもほんまに貞子というね、
あれですよね、あの井戸から出てくるやつですよね。
そうです、あのキャラクターを生んだね、うんうん、有名なシリーズなので、うん、まあほんまに今となってはね、もう貞子が野球の始球式に出てきたりとかね
そうですね、してますね、そういえば
普通にあのキャンペーンに大忙しになってますけども、ね、うん、いやまあほんまにここが出発点ということなんで、うん、ということで、
はい、
はい、ペインさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ロンペさんからのお便りです。
はい。
シネマクティフ皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。マコチンの映画の楽しみ方は自由だ。あなたの好きなホラー映画は？それは2018年の日本映画、リードキーボリシェビキです。
はい。
ホラー映画については幅広く好きですが、うん、特に日本のホラーが持つ不穏さ、何かが出てくる予感とその持続感が好きです。つまり何かが出てきた時よりも、うん、出てくる前の方が僕は怖いんだと思います。そうそう、海外のホラー映画監督でもこれをやっているのがジェームズ・ワン、うん、なので資料館もインシディアスも大好きです、
はい、
ただここ最近は好みがやや変わってきまして、より自分の理解を超えるもの、うん、理解できないものへの恐怖を描いた作品に惹かれます。
なるほど。
去年見た映画でそれを感じた2作品が、レードキーボーリセビキとヘレディタリー継承、
うんうんうん、
特にレードキーボリシェビキ、うん、未知のものを見る体験、映画でまだこれができると証明してくれた一作でもありました。
なるほど。
ストレートなホラーではないかもしれませんが、うん、見ている人がまだまだ少ないと感じる作品です、うん、ぜひ多くの人に見てほしい一作、
うん、
オープニングのタイトルの出方はオールタイムベスト級だと思います、
う
ん、ではでは。
ということで、ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、レードキーボリシェビキ、うん、これ
すごいでも話題でしたね。
そうなんですよ、うん、これね、まあ、ロンペさんも、まあ、去年の作品、2018年の作品なんで、はい、結構しっかり押してもらってて、はい、僕も見たいなと思いつつも見れてなくてっていうね、
はい、
まあよくありがちな話になるんですけど、劇場ではちょっと難しいかもしれませんが、一応これはソフト化がもうすでに決まっておるようで、2019年6月5日の水曜日、
うん、
DVD ブルーレイリリース決定ということなんで、音が出てしまいましたがなんで、まあ、ちょっとね、まあ、僕のように乗り遅れた方はそちらでぜひという感じですかね。あと、まあ、どっかでね、やっぱね、邦画なんで劇場で見たいかなという気持ちもありつつ、リリースのタイミングでどっかでやってくれたらね、
そうですね、
いいんですけどね。でも、たくさんね、ロンペさんもご覧になられてるんで、まあ、そういう方が推されるホラーなんで、
そうです
ね、これはちょっとぜひとも見たいなというふうに思ってます。しかも、ヘレディタリーとね、並んでというところなんで、まあ、あの雰囲気、ヘレディタリーの方を好きな方は、こちらも邦画としてね、ぜひという感じでございますね。のんぺさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、まりゅうさんからのお便りです。
はい。
私がホラー映画を見始めたのはここ数年なので、うん、好きなとなるとこれしかないでしょう。以前このコーナーの泣ける映画は外国映画編でも投稿した、
うん、
2016年公開、ジェームズ・ワン監督作、資料館メンフィールド事件です。すごいですね。
出た。
舞台は1977年のロンドン近郊の街、うん、エンフィールド、
はい、
その1970年代のルック表現が素晴らしく、
はい、
すぐにその世界に誘われます、
はい、
主役の超常現象研究家のウォーレン夫妻役、パトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガのコンビも息がぴったり、
うん、
ですが今作で最も注目すべきは悪魔であるシスターのバラクです、
はい、
彼女の圧倒的存在とそのビジュアル、動く本人はもちろん絵だけでも怖さ満点です、
うんうん、
3作目も制作が決定しているほどの人気シリーズ、
はい、
この他アナベルシリーズやスピンオフ作品を含めた資料館ユニバースから今後も目が離せません、
はい、ということで、マルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
出ましたね、資料
館。すごいですね、資料館率が。
資料館率が
ほぼほぼ
いや高すぎますけど、
高すぎますね。
いやでもね、そんまそれぐらい魅力あるとは思うんですよね、はい、だから特にね、あんまりホラーをご覧になられてない方のご意見として出てる、
は
い、作品でもありますし、やっぱりホラー要素だけじゃないところにすごい魅力を感じる作品でもあるんですよね。まあでもね、あの以前その泣ける映画は過去外国映画編で紹介した作品と、あなたが好きなホラー映画はが合致するぐらい、まあこの作品の丸井さんにとってのね、その評価の高さも含めて、まあ面白さもそこにやっぱり加味されてると思うんで、ぜひともちょっと、まあまだの方はね、ぜひということでございます。丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
そうですね。
はい。 ということで、今月もたくさんいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
この後は我々のね、
はい、
好きなホラー映画はということでご紹介を進めていきたいと思います。はい。